スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
コンスケです。
はい、今日も寒いですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あとね、暖房入れればいいんですけど、暖房入れるとマシンがファンがバンバン回り出すってうるさくなるので、もうずっと今年の、はい、今年というか、昨年の冬から年明けてからもずっと暖房なしで頑張っております。あ、寒いです。
はい、寒いですね。
今日久々に、まあこの収録があるからっていうのもあるんですが、まあちょっとプリントをね、はい、出していこうかなって思っていて、今日、はい、ようやく撮ってきました。久々にこう、はい、自分の撮ったやつを仕上げて、プリント出して上がってくる、はい。いいですね、やっぱりね。
うん。
ちょっとなんか、ね、ファイルに入れるなり、はい、額に入れるなりして、ちょっと見れるような状態をちゃんとしようかな、みたいなのと。
あ、それはいいです。で
プリントして、思ってたような出方じゃなかったのも、やっぱり、場所場所であって、わぁ、ちょっとやっぱり仕上げ方がうまくいってないな、っていう。だからまあ、そもそもプリントをこうしてきていなかったので、
うん、
ちょっと、ちょいちょい、出して、その、補正をしていこうかなというふうにちょっと思いましたけど。
はい。
でもやっぱなんか、物として上がる、もうなんだろう、画面上で見て終わっちゃうっていうものがずっと僕の場合は、うん、仕事のやつも納品がデータだったりするし、
うん、
自分で撮ったものも、ね、まあ仕上げたりはするんだけど、まあ SNS に上げる程度で終わってしまうっていうのが多かったので、うん、まあこういった形で、ちょっと一枚の印紙になって出てくるっていう、
はい、
まあ久しぶりにやってみたら、やっぱりいいなと思って。
はい、よかったです。はい、
で、なんか、はい、まあ、ちょっと、一応入れておくファイルと、うん、まあ一応額はね、何枚か入れ使ってないのがあるので、
はい。
一回引っ張り出してきて、ちょっと壁にかけてみたりとか、やってみたいなと。
はい。
まあ、今年はいろいろプリントを出してみようかなって思っていたりするので、
はい。
まあ今日のこのテーマは非常に楽しみにしております。ということで、
はい。
まあ、はい、先週に、ね、ちらっと予告をしましたが、
はい。
スノーさんが、エプソンも、プライベートラボ行ってきたい、ということで、はい、話を、
はい。
していただきたいと思います。
はい。はい。まず、まあ、この間、大体の概要はお話ししたと思うんで、
うんうん、
まあ、まあ、貸案室というか、貸印刷室なんですけれども、
うんうんうん、
場所は、有楽町駅、地下鉄の有楽町駅からも、直通で行けるビルにあります。新国際ビルで。
はいはいはい。
はい。うん、はい、で、まあ、なんだっけ、エプサイトっていうギャラリーと、うん、あと一緒に、ショールームがついてるんですが、
うん、
今、そのショールームがね、工事中っていうことで、入れない
ん
ですよ。ないんですね。入れない。
はいはいは
い、で、なんか、オンラインショールームっていうのは、そのサイトができてるんですけども、
ほうほう、
うん、実際に何か触れて、こう、そう、なんていう、こう、解説の人に聞いてみるとか、うん、それはできない。
うんうん、
で、まあ、そのプリンターをちょっと、買わなければいけないんじゃないかというのを探すのに、まあ、探す、試してみるのに、その、プライベートラボっていうのを使いに行きました。
うん、はい。
はい。で、そのプライベートラボそのものは、うん、エプソンのショールーム、業務用機のショールームっていうのは、そこのビルの、 別な階に、まあ上の階ですけど、2階にあります。
はいはい。
で、そこに行くんですけど、
うん、
なんかちょっと場所がよくわからなくて。
ほうほう。
なんて言ったらいいでしょう。新国際ビルを、なんだっけ、別なビルと勘違いしてて、そっちに行っちゃったりとかして、なんかうろうろしたんですけど、だからちょっと、初めて行く人は少し早めに行くか、しっかり、場所を地図で調べた方がいいかなっていう気がします。地下から行くとね、その2階に上がるのにどうやって上がるのみたいな、そういう感じだったんですよね。ああいうオフィスビルってなんか、エレベーターホールがあるんだけど、
うん、
いっぱいエレベーターがあって、それがどこに行くエレベーターなのかよくわからないみたいな、そういう、はい、おのぼりさん状態でした。
はいはいはい。
で、まあ、うん、はい。
普通に、まあ、じゃなくて飛ばしちゃったりするやつとかあるので、
ね、はい。そうそう、あるからね。いきなり上に行っちゃったりとかする。階段もあるんだけど、階段が、あると書いてあるんだけど、
うん、
その階段が見当たらなかったりとか、
ね、はいはい、
後でよく見るとちゃんとあるんだけど、隠れてる感じで、
うん、
とかそんな感じだったんで、まあ、一応ギリギリその2時半だったか。いや、2時からだ。2時から、確か2時からだったと思うんですけど、BB に着きまして、で、その業務用のショールームは、もう、なんていうんですか、自由に出入りはできないようになっていて。
はいはいはい、はい。
ガラス張りで中が見えるんですけど、受付があって、あ、ここだと思って、ドアをやろうとしたら、ロックされてるんですよ。
へー。
あっちって。
おうおうおう
感じで。で、インターホンがあるので、見えてるんですけど、インターホンで、そのプライベートラボを使いに来たのです、っていう話。おうおうおう。で、どうぞって、それがガチャッと開けられて、
おうおうおう、
どうぞって入って、まあ一応その受付をして、なんか確か書い、うん、何か書いたと思うんですけれども、
うんうん、
はい、改めて受付っていう形で、うん、で、いわゆるカードキーをもらうわけですよ。
うんうんうん
うん。で、お手洗いとか外なんで、
うん。
うん、そのカードキーがないと。じゃあ、ショールームに。
部屋をロックして、はい、まあ、開けることができる。ってことなんですね。
うん。いや、部屋はもう、ショールームの中に、開放の状態でというか、ドアはなく。
あ、そうなの？
一つながらの部屋で、ある一角がプライベートラボになってるっていうだけなんですけど。
個室じゃないんだ。
うん、そう、個室っぽいけど個室じゃないです。ドアはないので。
ほうほうほう。
はい。で、そのショールーム全体がそのロックされてるんで、うんうん、いわゆる会社とかで普通にあるじゃない、部屋に入室するよりカチャって。あれと同じなんですけど、そのカードをもらいます。
そうか、最初にそこで入ろうとして入れなかったっていうところが、
はい。
次出た時には入れるよっていうことね。はい、
そう、そのカードを、
ね。なるほど、
うん。っていうのでいただきまして、で、係員の人が、ご案内してくれて、
うんうん、
で、まあ、初めてですかって、そうなんですっていう話をして、
うん、
まあ、何も言わなければ、じゃあ、どうぞお使いくださいって言われそうな感じですね。まあ、ここに来るんだから、大体のことは、まあ、ほとんどわかってるでしょうねって感じなんですけれども、多分、まあ、スライドショーの一枚目にある、一枚目、二枚目を見ればわかるように、このでっかいやつね。
うん。
は多分、相当ちゃんと使い方を聞かないと動かせないんじゃないかなっていう気はするので、
うん
ですね、もしこれを使いたいって言ったら結構、ちゃんとレクチャーしてくれるんだと思うんですけど、PX1V とかだったら、まあ、ごく普通の、プリンターですから、
うん、
まあそんなに難しくないんだろうなとは思ったんですけど、僕一応すいません、開け方がわかりませんって聞きました。スルッとしてるじゃないですか、これ。
うん、
まあ見ればわかる、
うん。
もう、この世代っていうか僕の使ってるやつはもう2世代、2世代、3世代前だから全然形がっていうかな
んて、うんうんうん、
違うんですよね。
うん、
まあよくよく見ると共通点とかあるんだけど、いや、どこが、旧、その、 大きい A3 の伸びとかだったら後ろから入れたりする、
うんうん、
僕のやつは後ろから入れたりするんだけど、うんうん、そういうのじゃない、もう普通にこの排球しトレイ、背面の球しトレイっていうか、もう立つところでできるので、まあそこの からちょっと聞いて、あ、ここですとか言って、こうガチャガチャって開けてくれる。
うん
うん、まあ他は、まあ Mac だから、あとはそっちは全然全く、Mac で Photoshop だから、それは全然、心配なかった。心配してないというか、聞くつもりもなかったんですけど、
うん、
この、電源はもう入ってたのかな、
うん、
あ、電源入ってましたからね。電源の売り方よくわかんない。考えてみて。あ、ここにあるのかな、液晶の、3番目、5番目の写真を見ると、5番目というか、ここページに、液晶のちっちゃなパネルの右側の、ここに丸があるんだけど、それかもしれないですね。
なんか、タブレットのメイン電源のボタンみたいな、
ね。そうそう、そういうのがあります。もしかしてそれかな。考えてみると、電源入ってたから、電源のオンオフしてないです。帰りもそのまま出てきちゃいました。まあ、これが PX1V になってます。はい。で、まあ、部屋は、全体的に、こう、ライトグレーと黒で統一されていて、無彩色になっていて。あと、まあ、光源もすごく、なんていうんでしょう、多分質のいい LED。なんていうか、色評価用の、照明なんじゃないかなっていう感じですね。
うん
はい。で、ですね。まあ、今回目的としては、そのチャートを印刷することで、どんな風に、どれだけ実力があるかっていうのを、まあ、見たかったっていうのがあります。
プリンターのそのもののっていうことで、ね
はいはいはい。はい、そうですね。なんですけれども。
うん、
はい。あ、ごめんなさい、なんか、はい、喋る順番を完全に間違えて飛ばしてしまいました。そこに行くまでの話がちょっといろいろあって、うん、まあ、ざっとお話ししますと、
うん、
予約はもう本当に簡単で予約申し込みサイトから、
うん、
カレンダーがあって、
うん、
誰でもそこは、入れるところで、うんうん、で、カレンダーから空き時間を選んで、うん、そこに必要事項を記入して、やると、申請する、
うん。
で、キャンセルもね、すごい簡単で、僕実は一回キャンセルしなきゃいけなくなってキャンセルしたんですけど、
うん、
仕事が入っちゃって、
うん、
何も、まあ、それ何日か前っていうか1週間ぐらい前だったの、
うんうんうん、
に分かったんで、まあ、1週間ぐらい前にキャンセルして次の日にしたんですけれども、
うん、
特にその料金とか発生しないで、
うん、
ただキャンセル、その自分の選んだ日をキャンセルにして、
うん、
で、そうするとそこはパカッと開くわけですよね。
うん、
で、また得てるところに、もう一回サイト申請っていうことで、うん、すごい簡単でした、うん。はい。で、一応申し込みの時に、
うん、
決めとかなきゃいけないのは、何のプリンター使いますかっていうのと、どの用紙を使いますか、
うん
それからパソコンを、は、OS は Windows ですか ?Mac ですか、
うん、
っていうのですね。使えるソフトウェアはもう Adobe の Photoshop、確か Lightroom のこの2種類だけだったと思います。はい。近く、なんか、たぶん、詳しくそこは書いてあったと思うんですけど、その、申し込みのところにね。うん。あとデータの用意、なんですけれども、
うん、
USB のハブがついてるんですよ。パソコンのところに。
うんうん、
だからそこに刺さるものなら何でもいいと思うんですけど、
うん。
うん。なんか SSD とか外付けハードディスクで持っていってもいいのかもしれないんですが、
うん、
なんかアクセス権的にめんどくさくなる可能性はあるんでしょうかね。なんか僕、昔、学生とやり取りするのに、学生が SSD 持ってきて、うん全然使えなかったことがあったんで。
うん、
今はどうなんでしょうね。
まあ、 え、普通に外付けハードディスク的な、あれで SSD でも、うん、まあ、そのケースのあれによるのかな。
ああ、そうなんです。
うん。
はい。まあ、僕は言う、そんなに、画像、でかいわけじゃないし、たくさん出すわけじゃないので、USB メモリーのコピーをしていました。
うんうん、
はい。まあ、念のため、自分のパソコンを持っていきます。
うんうん、
で、Mac は、OS は Bixar でしたよね、
うんうん。
はい。で、Photoshop は2021ですね。まあ、去年っていうか、最新の、うんうん、最新のやつになって。はい。で、何が難しいって言って、2時間半の間に、プリントをするし、
うん、
まあ、今回テストなので、さっき途中で言いかけた、言いかけたんですけど、
うん、
テストなので、いろんな種類の紙、
うん、
で、チャートを出して、あと、うん、まあ、できれば作品も、いろんな紙で出してみたいっていうのがあるんですけれども、
うんうんうん、
2時間半なので、
うんうん、
やっぱり時間が一番管理がめんどくさそうなんですよね。
うんう
ん、申し込みのところにも、こう、印刷の、その標準モードだと何、A4 だと何分、
うんうんうん、
詳細モードだと何分、
うん、
で超精細モードとか言ってる、本当にいいモードにすると何分っていう風に書いてあって、うん、で、まあそれを目安にして、作業できる時間を決めてくださいって書いてあるんですけど、
うんうん、
まあそうなると結構、やっぱり限定されてくるので、
うんうん、
ここを一番頭をひねりったというか、考え、
うん
うん、で、一応全種類、用紙はね、エプソンの純正紙しか使えないんです。一回問い合わせたんですけど、
うんうん、
他のメーカーのはダメで、他のメーカーっていうか、エプソン以外は使えません。
持ち込み
最初からダメです。できないです。でも、まあ、うちの紙を、こちらで紙は用意しますので、
うん、
エプソンの自分で持ってこなくてもいいっていうか、持ってこないでねっていう話です。
要は、紙を買って、印刷してくださいっていう。
そうですね。はい。そういうことですね。
うん
っていうことでしたので、うん、まあ、一応エプソンのその紙、一応ね、一通りっていうか、写真用紙ライトっていう、のはやんなかったんですけど、
うん、
写真用紙の光沢、それからクリスピアっていう一番いいやつ、
うんうん、
それから絹目調の、この3種類が光沢系で、あとマット系は、
うん、
フォトマット C、それから、なんだっけ。ベルベットファインアートっていう、ちょっといいやつ。
うん、
それから、ウルトラスムースファインアートっていうすごくいいやつ。っていうふうに全部で6種類から、
うんうん、
種類あるんですけれども。
うん、
それを、まあ、A4 と A3 取り混ぜて、印刷するとっていうのを、そういう、時間をね、詳細モードだったら何分だけど、
うん、
標準モードだから何分だから、
うん、
全部やるにはとか言って、それを考えるのがすごい大変です、
ね。
まあ、ほぼそれだけですかね、そこが一番大変だったから、ね。まあ、一応計画を立てまして、で、こう、印刷するデータを用意、
うん、
それを元にして用意をしました。
うん
はい。で、そのデータが、このから、スライドショーの7番目、
うんうん、
テストチャートのデータっていうのがあるんですけど、
うん、
この丸のグラデーションが、うん、まあ上が、一番上はまあ、グレースケールですね。
うん、
あとは RGB とシアンマゼンダイエローの、
うん
丸になってます。
うん、
で、Photoshop のレベルでいう255から0までのグラデーションを作ってあるんですけれども、
うんうん
うん、これ僕は自分で考えたわけじゃなくて、
うん、
まあ、そこに書いてありますけど、そこに書いてある、ネタ帳に書いてありますけど、
うん、
朝日カメラの別冊で美しいプリントを作るための教科書っていう モテギさんっていう、まあ、写真家の方が、
うん、
書いているあの本がありまして、それものすごく詳しいあの内容なんですよ。
うん、
僕も半分ぐらいしか理解できなかったんですけど、まあその中でね、このテストチャートを作っていろんな紙でそれでテストしてみようっていうところがあって、
うんうん
うん、あ、これはすぐ一目見た瞬間にわかるから、
うんうん、
これはいいわとか思って、
うん、
その真似て作ってました。うん、のがこのデータです。で、まあ、RGB と CMY の、その、原色なので、
うん、
めちゃめちゃ彩度高いんですよね。
うんうんうん、
なので、8を見ればわかるように、
うん、
色域警告で表示させると、
はいはい、
まあ、ほとんどが、無理ですって言われるような色域になってしまう。まあ、このグレーのところがすごいんですよね。うんうん、になってしまうぐらいなので、かなりまあプリンターのテストとしてはシビアというか、
うんうん、
厳しい内容になります。うんうん、で、まあそういうのなんですけれども、で、まあこれで何がわかるかっていうか、そもそも、今の使ってる5600ってやつですごい困ってたことがあって、
うん、
それとこのチャートの関連性が、まあ、如実にわかるのが、次の9番なんですけど、うん、ボケのところあるじゃないですか。左側の、
うん、
背景の暗いところに、
はい、
なってる。で、ボケ方が左側は、まあ、自然というか、だんだん、
うん、
くらくらって溶け込んでいくんだけど、右側なんか変な風に、
う
ん、なんて言ったらいいんでしょう。こういうのなんて言ったらいいのか、グラデーションじゃなくて、
うん、境ができてる感じ。
そう、境目ができちゃって、非常に不自然な状態になってまして、
うんうん、
これ、他の、これ以外の写真でもね、黄色、濃い黄色とか、濃い黄色とか茶色、
うんうんうん、
あと木の肌のような、焦げ茶色とか、そういうのがね、
うん、
質感がなんか全然ダメな時があって、
うん、
で、特にマット C で、
うん、
マット系で印刷すると、全然ダメな場合があるんですよ。
うん、
色によって、
うん。
で、左側はね、こう、光沢紙なんですけど、
うん、
どうもやっぱり、プリンタープロファイルはちゃんと、純正のものを使ってるし、紙も純正なんだけど、うん、まあ、プリンタープロファイルが、通りには、もう、印刷ができてないみたいで、それがどういう状態かっていうのが、その10番を見れ、10番と11番をちょっと比較してもらえば、
うん、
あれなんですけど、10番の黄色は、
うん、
明るいとこから暗いところまで、普通に暗くなってきますよね。
うんうんうん、
で、11番見ると、段差ができてるのが分かると。
ああ、はい、はいはいはい。
一回暗くなってまた明るくなってるんです。
あ、本当だ。はいはいはい。
はい。あ、まあこれ分かりやすいようにちょっと明るくしてあるんですけど、
ね、
要はこの暗い、黄色の、濃いところ、
うん、
黄色のレベルの低くなってるところで、こういうふうに反転現象が起きてるので、
うん、
さっきの、ああいう、淡いところから濃いところに、黒いところに行くところが変な風になってしまってるっていうのが、
うん、
あ、これが原因なんだなっていうのは、まあ前から分かってたんですけど、まあよりははっきり分かるっていう感じですよね。
うんうんうん、
なので、うん、本当は僕の今使ってる TX5600 って、どっちかというとマット系の方が、
うん、
なんて言ったらいいのかな、強いっていうか、得意とするはずの、プリンターなんだけど。
うん、で、顔料だから。
顔料だからっていうのもあるし、
うんうん
うんうん、今の機種には、こう光沢紙で出したときに、表面がデコボコしないように、グロスオプチマイザーって言って、こう、上に透明なのをやるじゃないですか。これにはその機能ついてないので、5600には、
うんうんうん。
ついてないから、光沢紙で出すと、うん、まあ、紙とか色合い、あれによって、絵柄によっては、段差分かっちゃうときがあるんですよ。
へ、
うん、なんか、デコボコした感じっていうか、反射の、 反射率が変わってきちゃうから、
うんうんうん、
光沢感が違ってきちゃうってことが、うん、色によってね、
うんうんうん、
なのであんまり光沢では出したくないよねっていうプリンターなんですけど、ね、
うんうん、
なのに光沢紙じゃないとそのプロファイル通りにちゃんとこうグラデーションが出てこないっていうのが、
うん
うんうん、もうまあ、これは劣化によるものじゃないかとは思ってるんですけど、うんうん、なんせ10年ぐらい前です。
うん、
っていうことで、まあ、新しいプリンターだったらそのぐらいかなと思って、そういうのもちょっと確かめたかったので、全種類の、
うんうん、
その紙のね、全種類についてこれを印刷をしてみました。
なるほど。これ、その、マットのプロファイル使うと、この、なんか、輪郭っていうか、この、輪っかが、一回反転、暗くなって、また明るくなってみたいになっちゃうのが、
はい。はい、
なんだっけ、グロスじゃなくて。
あ、紙を変えればね。
あ、
いや、紙の種類が違う、プロファイルじゃなくて、
紙か。あ、
紙の種類からは、まあ、要は、マットインクから、うん、僕の場合、やつの場合は、マットインクからフォトブラックインクに切り替えなきゃいけないんですよ。物理的にこう差し替えて。だから、要は、マットインクを使った時のプロファイル通りに出ないっていうことなんですよね。
そういうことか。
うん。だから、まあ、そういうこともあって、で多分それは最初からそうだったわけではないと思うんですけども、
うんうん
うん、まあまあ、あとこのチャートがどのくらい綺麗に出るのかっていうのをちょっと、
うん、
その新しいプリンターで試してみて比較してみたいねっていうのはありまして、うん、やってみました。はい。で、まあ、ここにいちいち全部6種類出す大変なんで、
うんう
ん、割愛はしているんですけど、まあ当然当たり前の話なんですが、非常に綺麗で、うん、次の14番は、
うん、
マット、ウルトラスムーズファインアートっていう、
うん、
一番いいマット系の紙の、うん、チャートの、を出したやつを、これ、スキャニングしたやつです。両方とも。なんです。なので、
うん、
なんて言ったらいい、ちょっと評価難しいんですけれども、スキャンした状態で結構違っちゃうから、
うんうんうん、
まあでもかなりね、綺麗なことは綺麗です。で、ただ、ちょっと気になるのはやっぱりその会長が反転するほどの、あれはない、なんですね、
うん、
状態ではないんですけど、若干ガタつきは特に緑がね、
うん、
明るいところから暗く、濃いところのあたりで、こう、ガタンガタンガタンとこう暗くなる感じ、
うん、
どうしてもあって、もうちょっとスムーズでも、スムーズかなと思ったんですけどね。
うん
うん、それがその絵柄にどのぐらい影響するかって、ちょっとその実際に絵柄を出してみないと何とも言えないんです。
うん
うん、でもまあ、5600と比べるとやっぱり、5600を出してなかったっけ、普通のやつ。うん、また、ごめんなさい、出してなかったんですけど、5600と比べると、やっぱ鮮やかですね。色再現が。
サイド
が、ね、サイドが、RGBCMY、ここの丸の、
うん、
はかなり鮮やかですし、
うん、
あとやっぱり、黒の締まりっていうのを、すごく、
うん、
出すように、
うん、
いろいろ黒インクを改良してますっていう売りなので、
うん、
確かに黒の部分は濃いです。まあ、チャートを比較してみると、
うん、
ここにあるのはわかるかな。
うん、
でもここで見せてもわかんない。
わかんないよね。
ここで見せてわかるほどだったらすごいんだけど。
その紙を指定したときには、はい、その紙のパックみたいなのでボンボンって置いてあるんだ、ええ、さっきちらっと写真で、
そうそう、あの
上に置いてあった
の、はい、持ってきて、あの僕全種類用意してたんで全種類持ってきてました。ずいぶんいろいろ使うんですねとかいう話をしてましたけど、あのいやちょっとテストをしたくてっていう話をして、
うんうんうん
うん、ました。
で、その、まあちょっと後で話が出るのかもしれないですけど、使った枚数みたいなのを生産するときに、
そうそう、そう生産するときに、はい、そうなんです。これでわかる？こんな感じ。
差はわかんないな
ぁ。うん、そうですね。
ああ、でも、緑の
カメラで、
あれ、
うんうんうん、
緑のグラデーションが右、うん、
こっちの方、あ、こっち、こっち。
そっち、うん、そっちがなんか段差が見えるね。
はい。これは、はい、5600です。見えいいです、ね。
だから、
これが古い方。
うん、それはなんか、
では、V なので、
滑らかですね。
綺麗な方、滑らかです。うんうん、なんですよ。もう結構差はあるでしょ、そういう意味では。
うんうんうん、
全く同じデータなんだけど。
うん、
だからまあ、こう、このデータ、このチャートで出すことで、結構、その癖みたいのは分かると思うんですよね。
うん、なるほどね。
はい。で、まあ、これを出すのに、うん、あ、で、実際にその使い心地の話なんですけれども、うん、このチャート6種類もあるので、
うん、
ですね、もし、その A4 のチャートの、うん、を1枚出すのに、
うん、
あ、まあこれ結構白いところあるから、
うん、
ある意味ではある意味は早いとは思うんですけど、
うん、
あのエプソンの方で言っている、参考のにしてっていう時間は、
うん、
高精細で出すと4分5秒でした。
うんうん、
でもし超高精細で出すとね、8分50秒になるっていう、うん、ことなので、
うん、
もし8分50秒、まあほぼ9分ですよね。
うん、
で9分で6枚あの A4 出したら、
うん、
もう小1時間になっちゃうので、
うん、
それだけでなんかあの半分ぐらい使っちゃうから、
うん、
いや、これはまあ別に高精細とかじゃなくてもいいやって、あ、標準で出しちゃえ。っていうことで、うん、これは標準で出してみます。
その4分で。
が、うん、4分。あ、いや、ごめんなさい。標準だとね、2分なんです、ね。2分。
うん、あ、それ標準で、精細で、高精細か。
はいはい。
そういうことか。
そうなんです。うん、はい。なんで、
うん、
で、実際、じゃあ何分で出たかって、ね。どっかで見ましたね。
6種類の紙に、
はい。
あ、そうか。ん？ 6 種類の紙に同じデータか。いいのか、
うん。あ、そうそう。この丸のやつ。
うん。は一つ、
ね。6種類の、うん。一つずつ作って、
うんうん、
で、それを、まあ、もし、まあ、高精細でやったら4分なので、視力24、うんうん、4分。30分ぐらいでかかるということなんですけれども、
うんう
んうん、まあ、ちょっとさすがに超高精細はやめようと思って、確かこれ全部もう標準で出しちゃったと思うんですけど、ね、
うん、
標準だと2分なので、あっという間に出ます。うんうん、で、このプリンターのすごいありがたいところなんですけれども、うん、その表示のところに、何番だ、ちょっと、すみません、順序が逆、前後します。17番じゃなくて、
うん、
何番だ。あ、違う、6番だ。はい、6番ですね。ライトショーの。
うん、
お、 データがいった瞬間に今で動き始めたら、うん、あと何分ですって出てくれる
んで。ああ、この9分っていうのがそういうの。
あ、9分です。これ3の B の、はい。ですけれども、ね、残り9分ですよっていうふうに出てくれました。はい。で、まあ、これカウントダウンしてくるから、
うん、
なんかイライラしたりしながら進むっていうかね、先を見越しながら何かできたりする、ね。ので、まあ、非常に助かるというか、まあ、この機能は、これに初めてついたかどうかはよくわかんないんですけど、まあ、前のやつにもしかしたらあったのかもしれないです。
うん、
まあ、こんな感じで、
うん、
今の状態をちゃんと知らせてくれます。うん、はい。で、まあ、そういうわけで、この、テストチャート6種類印刷し、
うん、
まあ、もうやってるときはあんまりじっくり見てなかったんで、今日、なんか、よくよくじっくり見たって感じですけれども、
うんうんうん、
はい。それを30分くらい、なんだかんだ言って紙入れ替えたりとかしてる30分ぐらいかと
思
って、
うん、
やりましたという。で、まあ、これがまあテスト、その1 なんですけれども、で、もう一つテスト2って、そのまあ大きいプリントを、の、
うん、
評価をしてみたいっていうので、うん、A3 の B の縁なし印刷、
うん、
をわざわざやってみました。
うん、
A3 の B で縁なし印刷する人あんましいないと思うんですけれども、
うん、
なんかね、僕の、教えている写真教室の写真展が今年の夏にやったんですけど、
うん、
でまあ額をみんな揃えてるわけなんですね。
うんうんうんうん、
それが A3 の B の入る額で、
うん、
でマットもは A3 の B 用のマットなんですよ。
うんうんうん、
A3 の B で、もう、ほぼ縁なしで印刷するとちょうどいいマットなんです。
うんうんうんうん、
だから、うちのプリンターで、あ、じゃあ A3 の B で印刷すればいいやと思ったら、
うん、
端っこの方に行くと、なんか変な筋が出ちゃう。
ああ、はいはいはい、はい。
もうなんか、これ前の僕が、4000PX ってこれの前のプリンターも、終わりの頃に、やっぱり、
うん
うん、プリンターの最後の方で、プリントの最後の方でどうしても、筋が出ちゃって、
うんうんうん、
治りませんかって聞いたら治りませんって言われたんですけど、
うんうん、
それで諦めて、これ買ったんですけど。で、まあそういうわけで、この15番目、はい、見ればわかる、に出してますけど、その展示用のプリントはもう仕方がないので、
うんうん、
マットの中にまたマットがあるみたいな感じでちっちゃい、よく印刷しまして、下の方はい、これ展示のその額に入れた時にまずマットあるんですけど、マットからまた白があって、その中にまた写真がついてる。僕だけ一回りみんなより小さかった。そういう展示プリントになっています。で、まあこうしないとこのね、端の方がどうしても乱れちゃうっていうなんですけど、まあそれでまあ当然新しい EX1V は、ちゃんと綺麗、まあ当たり前なんですけどね、綺麗に出すことができました。で、これ、ちょっと角度が違うからあれなんですけど、下の方がちょっと黒の締まりが、こう淡いというか、なんとなくコントラスト的に、少し、こう柔らかい調子になってますけど、
うんうん、
上がものすごい濃いじゃないですか。
うんうん、
黒が締まってるというか、
うん。
で、これ後で今、さっきいろいろ調べてて気がついたんですけど、これ超高精細モードで印刷したんですけど、
うん
うん、でそうするとね、自動的に、自動的にというかなんていうか、エプソンの言い方で超高精細モード、超高精細にすると漆黒モードって言って、
うんうんうん、
より黒が黒くなるモードに自動的になるみたいなんですね。
うんうん、
はい、で、なんで、かなり濃い感じの、になっているんですけど、まあ、メリハリが確かに見栄えはする感じになりました。
うん、
かね。で、これちなみに、ね、本当は15分なんですよ。あの、
うん、
エプソンさんの、あれだと。
うん、
でもやっぱりそれより割と短めに出ることができます。うん、まあ、10分ちょっとで出てますね。うん、実測。
うん、
はい。でした。あの、さっきの、5番目の、あ、6番目か。あの、A3N 縁なし北海星館ってやつ、9分って出てるんですけど、うんうんうん、まあこれ、だからな、あの、プリントし始めて撮影した時にはもう9分になった。
ああ、そうなんだ。
結構早かった。
うん。
うん
うんうん、
まあ、間違えて高精、超高精、いや、一応超高精細にしてるはずなんだけど、結構早、だから全体的に、そのデータというか、エプソンさんが出している、この何分かかりますよっていうよりは、
うん、
データ的に早めにどんどん進んでる。
うん。
助かりましたね、
うん。
はい。で、まあ気になるこの端の方ですけど、まあこれ、うん、まあカメラで撮影しただけなんであれなんですけど、まあすごい綺麗に。
うん。
あの、右端がエンドの方です。
うんうんうん。
はい。かなり綺麗に出て、かなり綺麗っていうか、まあ、ほとんどわからないです。どっちが先だったか。わからない感じには出てました。はい、で、次がですね、まあ、クリスピアの A4 17番ですね。
うん、
で、の縁なしをちょっと出してみました。
うんうん、
で、光沢、顔料インキの光沢って、まあ、いろいろ、さっきも言ったように、デコボコが目立ちやすいっていうのがあって、
うん
うん、今もうちょっと前から、その、透明なインクを印刷することで綺麗に、
うん、
表面を、表面をこう、平らにして、
うんうん、
そういうインクの、厚みによる反射の違いっていうのを目立たなくしてるんですけども、うんうん、このプリンタードライバー、に、ちょっと、まあ、詳細モードと、
うん
18番ですね。
うん、
クリスピアの、印刷品質詳細設定で、
うんうん、
これはなんだ、標準ではないです。詳細設定なんで、自分でいじれるはずなんですけど、これもう真ん中でしかいじれないんですよね、うん、詳細設定したの、確か、
うん
うん。で、超高精細にすると、さらに次の19番ですけど、オプションがほとんど選べないというか、うん、まあ、そこに設定されているので、はい。ここら辺ね、係の人に詳しく聞けばよかったんですけど、まあ、とにかく時間に追われてたんで、
うん
じゃあ、どっちでやったらいいんだろうと思って、しばらく悩んだんですけども、
うんうん、
このブラックエンハンスオーバーコートと、その反射低減っていうのと、あと、用紙、その、高端画質優先っていうのは、ちょっと試してみたくて、
うんうん、
この詳細設定でオプションを選ぶって方を、やってみました。はい、で、後で考えた。だからこれをオフにしたやつを印刷しとかなきゃ意味がなかったのに、時間切れでやってないんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。いや、ほんと、ちょっと残念だったんですけど。で、まあ、多分もしかしたら、わざわざこのオプションを選ぶよりは、何も考えずにというか、そのまま超高精細しちゃった方が絶対良かったのかもしれないな、あるんですが、ちょっとその差を見るだけ、見るためのプリントが作れなかったので何とも言えないんですけど、ね、
うん。
うん。まあ A4 だったらそんなに差が出るとは思えないよねっていうのはちょっとあります。が、はい。で、まあ、当然プリントそのものは結構やっぱり綺麗で、まあ十分満足できる、仕上がりになっていました。ここに
そうか、まあでもやっぱそういう、
うん、
買う前に試せ、
はい、
自分がこう出して試せるっていうのがいいよね、
そうですね、まあこれが、 それがそれです。うん、すごい、あれです。
かなり光沢があるんですよね。
うん、光沢は、あ、クリスピアなんで一番光沢のあるやつです。うんうんうん、この黒の、黒い、ここの黒いところは、やっぱりマット紙よりより黒いですね。がっちりした、その、がっちりした、どす黒いというか、こう重みのある黒になっています。うん、光沢もいけるじゃんっていうのは、ちょっと、まあ、当たり前なんですけど、今のね、そんな9万とかするやつで、光沢今一つなんですよって、誰も買えないから。で、こういう黒いところと、
うん、
まあ、ちょっとわかんないかもしれないけど、
うん、
こういう濃いところと、その淡いところの差でのところで、うん、変な反射が、みたいのが出たりすることがあるんですけど、反射というか、段差みたいのが出ちゃったりするんですけど、
うんうんうん、
まあ、それは、まあ、全くないです。本当に、つるっとした表現ができてるので、
うん、
まあ、非常に満足できる、仕上がりになっております。
うん、
はい、うん。で、あと、マット系に関しては、まあ、後で、まあ、比較、さ、今日よくよく見てたんですけど、やっぱり、エプソンが、これが一番ですって言っている、ベルベットファインアートじゃないか。ウルトラスムースファインアートっていうのは、その高いだけあって、すごい綺麗でした。
うん、
特に僕の風車のやつとかは、
うん、
すごい、すごい、まあ、いい感じで
、
プリントできていて、
うん、
まあ、光沢、これがそうか、
うん。
あ、そうですね。これが、あ、これがベルベットファインアート。あ、ベルベットファインアートじゃなくて、ごめんなさい。ウルトラスムースか。ウルトラスムースは A4 がなくて、
うん、
A3 しかないんですよ。A3 しかないので、これをプリントするのがなんか、すごく、なんかもったいないなと思いながらやったんですけど、
うん、
もったいないというか、こうするしかなかったっていう。
うんうんうん、
これです。チャートと、
ああ、なるほど。
チャートと作品をこうやって出すしかなくて、これ、うん、まあ、本当はこれをでっかく出してみたかったんですけど、そうすると2枚出さなきゃいけないじゃないですか。
うん、
そうすると、その時間はさすがにないなって言って、うん、こうしましたけど。すごいいい色なんだ。濃さがね、これ逆か、うん、こうだね。こうなんですけど、
うん、
この青いところの濃さ、やっぱりすごくよく出てました。
うんうん
うんうん、光沢のクリスピアに、まあ、匹敵するというか、
うんうんうん、
それに、そう、遜色ないというか、いい感じで出ております。
うんうん、
ただ高い。当たり前なんですけど、うん、髪が高い。っていう感じで、まあ、ほぼ、うん、これでやりたいことはやってきた感じにはなります。
うん
うん、はい。
じゃあ一応その計画してたその種類とか紙との組み合わせとかっていうのは一通り
できて、はい、まあ一通りできました
。なるほどね、
はい、
いや、まあちょっとなんかあちこちになっちゃいますけど、まずその自分のパソコンを持ってったっておっしゃってましたけど、自分のパソコンを伝えて自分のパソコンから出力はできるんですか？
はいはい、それはね、できないですって言われましたね。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん。はい。で、なんで持ってったかっていうと、うん、まあ、まあ、当然データ、USB だけじゃ怖いのもあるし、あと、このモニター、映像のすごいいいモニター当然あるんですけど、それと自分のモニター、パソコンのモニターでどのぐらい違うんだろうっていうのと、うんうん、あと、まあ、出力物との差がどのぐらいあるんだろうっていうのがちょっと見たかったと思ってたんですけど、まあ、まあ、まあ、一応、まあ、僕のもキャリブレーション取ってるので、あんまり、変わらずというか、そんな違和感なく、表示通りのプリントができていました。 できてました。
うん。
うん。のありますね。
そうか、やっぱり自分のパソコンをつないで自分のパソコンからってできないですね。
うん、そうですね。本当はその方が、なんか、セットリバイブ、と思うんですけれども。うん。まあ、結局、この、わかるかな。プリンターのためのサーバーみたいのにつながってるんですよね。パソコンから。
こ
う4台、3台とかあるじゃないですか。そのでっかいやつとか。
はいはいはいはい、はい。
うん、だから、それ、つなぎ替えるのがのは、ちょっとやめてねってことなんだと思うんです
けど、ね、
設定がいろいろ変わっちゃうと大変だからっていうことだと思いますね。うん。多分、これ、LAN で繋がってると思うんですよね、もうね。今のやつって。有線 LAN で繋がってるので、余計そうなんですよね。うん。当然普通に USB で繋ぐことも使用上はできるんですけど、あと、なんだっけ、多分 Wi-Fi も使える。いや、多分じゃなくて Wi-Fi も使えます。もうどれでやってもいいし、でも使えますよということなんです。もう、ここのラボの中では全部その、LAN で、有線の LAN で繋がってると思います。うん。うん、この一番上の写真見ると、なんか、LAN ケーブルがうにゃうにゃしてるのがわかります。はい。こんな感じなの。でしたね。はい。まあ、そんなわけで、まあ、わずか2時間半なんですけれども、ひたすら、トイレに行く時間も惜しいんで、一生懸命印刷をしています。で、ちょっとこの写真は、その印刷する部屋だけなんですけど、この前の、まあ、廊下というか、ちょっとこの部屋の半分ぐらいの、幅というか、カッティングマットを置いてあって、こう、いろいろそこでカットしたり、写真を広げて、乾燥させておいたりとか、できるスペースがちゃんともちろん用意されてまして、ね、で、そこに、印刷したやつをどんどん並べて、明日。で、で、まあ、一通り終わったら、まあ、もう終わりですって、電話、内線で電話すると、係の人がやってきて、じゃあちょっと印刷枚数を確認しますので、っていうこと。で、まあ、これがいくつで、これがいくつでっていうふうに、中継をしてもらって、で、じゃあ、生産書持ってきますから、ちょっと待っててください。っていう話になって、まあ、その間にこう片付けてるわけなんですけど、まあ、僕は A3 伸びだったから、その A3 伸びの箱を持ってたんですね。こう空き箱を。で、それにどんどん入れてったんですけど、なんかやっぱり A2 とかになると、まあ、こうアルタードケース、製図の用のケースあるじゃないですか。あれで持ってってもいいんだけど、なんか、他の人のブログとか見ると、巻いてくれるっていう、巻いて箱に、筒状にして、こう、その筒が入る箱を用意してくれるので、その方が安全ですよっていう
話です。そこまでしてくれるんだ。
まあ、それは、まあ、多分有料だと思うんですけど、箱は。有料だと思うんですけど、そこまでやってくれるそうです。特にロール紙で出しちゃったらね、もう絶対そんな持っていけないですからね。A2 になると、そう、まあ、A2 まではあるケースはあると思うんですけど、もう、A1 になっちゃったら、ちょっと、さすがにひらひらと持っていくわけにいかないですけど、巻いて持っていくことになると思うんですけど、まあ、そういう、サービスもあるそうです。はい。で、あとは、計算書ができたら、最初の、はい、入り口のところに行って、そこの、受付の、カウンターで、お見積書というか、生産、見積書兼請求書っていうのを、もう印刷を、こういうのが ちゃんと用意されてまして、
うんうんうん、
はい。で、これで、合計金額いくらですっていうので、うんうん、その、この、今回は、7986円ですね。基本料金が4895円。
うん、
まあ、その部屋の使用料、プリントの使用料、
うんうんうん、
あとは、紙の使用料っていうことになります。うん、まあ、紙とインクと一緒なんですけど、
うん、
サイズによって、紙とインク量っていう形で料金表が、もう最初から、
うん、
エプソンのその、サイトに出ております。で、参考にしてください。まあ、A3 の B で、その、ベルベットファインアートと、ウルトラスムースファインアートは671円。1枚なんですよね。
うんうんうん、
はい。まあ、まあ、結構いいお値段になってます。
うん、
はい。まあ、A4 だけだとね、だいたい165円とか。フォトマットとかだと121円とかなんですけど、
うんうん
うん。ベルベットファインアートペーパーだけ A4 でも400円するっていう。
はい、400円か。高いね。
高いですね。うん、まあ A4 でベルベットファインアート使うんだったら A3 の B で671円の方がなんか絶対お得な感じがします。
まあまあまあ。
します。
いや、このエプソンのそのサイトで出てた参考例みたいなやつで、部屋代がいくらでみたいなやつが出てた中で、まあ2時間使って部屋代が、まあ部屋代というか基本料金か。
基本料金。
4895円で、写真の光沢紙が A3 のみ10枚で3850円。
はい。
はい、はい。で、はい、まあ、合計、その、
8795
円。
はい。
で、
はい、
まあ、これ、1枚あたり、まあ、部屋代も使って、まあ、ここにお金がかかるわけですから、うん、1枚プリントするのに、で、1枚あたりの金額出すと、まあ、875円。
800円。はい、これ、
ね。A3 のみ1枚で875円っていう金額になるんだなって思って見たときに、うん、まあ、さっき冒頭で言いましたけど、はい、まさしく今日僕が、お金を払ってきたのが、むつ切りワイドで出したんで、まあ、これだと A4 みたいな感じだと思うんですけど、
あ、そうですね、はい、
ワイド四つ切りにすると、まあ A3 足らず、
はい、
なので、まあ、このちょっと比較がちょっと若干違うんですけど、はい、まあ、693円。って考えると、まあ A3 伸びだし、うんで、この場所で自分、うん、場所代を使って、なおかつ自分でできてとかって考えると、ああ、まあ、ね、まあ、そんなに高くないよねって。
まあ、そうですね。はい。
ね、まあ、それなり、うん、まあ、一等地にある、そういうスペースを占有して、
はい、できる。
自分でできてって考えると、うん、まあ、むしろ安いんじゃないのかなって思ったぐらいな感じだったので、
う
ん、はい、もう、非常に、はい、こういうのって結構非現実的かな、みたいな、要は、その、まあ、仕事としてだからできるよねっていうものかと思ってたけど、これ全然趣味のレベルでできる感じですよね。
うんうん、まあ、そうですね。そうですね。まあ、その、普段、もうちょっと普通の、家庭用のプリンターでやってるけど、
うんうん、
まあちょっと大きいの出してみたいなとか思ったら、
うんうんうん、
まあ EX1VL とかだったら A2 でね、出せるから、
うんうん、
結構2倍もしますし、
うん
うん、いや、ね、それだけのために A2 の B のプリンター買う人はあまりいないだろうから、
うんうん、
ね、すごくそういう意味ではいいと思いますし、ね、うん、
いや、これでも A3 って考えた時でも、まあ、まあでも A3 機を買う人っていうのはやっぱりそれなりに出してテストしたりしたいからっていうのはあるんだけど、保守とか考えると、うん、これだってインクのセットで買ったら1万円とかするんじゃないですか。
あ、そうです。そう。そう。
ですよね。
1個2000円するやつなんで、もう1万円じゃ済まないです。
済まないのか。1カセット2000円。
そうそう。あの、大きいんですよ。今の、
うんうんうん、
あのやつは。だからね、ワンセット9食とか買うと、やっぱり 2万円ぐらいしちゃう。
って考えると、やっぱりその、使う頻度とかにもよるかもしれないけど、
はい、
例えば、もう、ここで出すみたいな、ね、もう、自分で所有するのではなく、うん、プリントはここでするみたいな使い方っていうのも、全然ありなような気もしますね。まあ、あり。
うん、そうですね。そうですね。まあ、普段は、あの、複合機で読んでいいやっていう。
うんうん、で、まあ、なんかそこでテストだけしといて、最終的に、その、最終の出力としては、まあ、ここへ行って一回テスト出しをするにしても、
うん、
まあ、最終的な作品としては、ここで出すっていうような、そういう住み分けというか、使い方というか。
はい。
うん。
はい。
てか、もっと部屋代っていうか、基本料金がもっと高いのかと思ってた。
ああ、まあ、あの、あれによって、使うプリンターによって違いますけどね。あの、
ああ、そういうこと
か。ピアさんもちょっと、はい。1VL だと、1000円高くなるのかな、ほぼ。ほぼ
1000円高くなる。ね、
はい。
5900円。そうか。ここ部屋に3台プリンターがあっても、全部を同時に使えるわけじゃないんだ。
いや、使おうと思えば使えるかもしれないけど、
それは使ったら、それは使ったらお金がかかると。
まあ、かかるんじゃないですかね。
A3 のプリントでいいっていうんだったら、この3台全部使って同時に出すっていうのができるわけじゃないですか。
まあまあ、そうですよね。
でかいのになったときに、小さい機種は出せないけど、A3 って考えたら全部のプリンターで出せるわけですよ
ね。ああ、まあね。さあ、それを言ったらどう、なんて言われるか。
そうすると、その基本料金が全部掛け算になるのかね。
全部掛け、うん、まあ掛け算っていうか、合算になるんじゃないですかね。使うっていうことは。
そういうことか。まあ、それで基本料金
が。マジ現実的じゃない。
そうですよね。それだったら、はい、まあ、一番大きいサイズ。
うん、
マックスのサイズのプリンターを選んでっていうことなのか、はい、
うん。
まあでも、ね、A2 のみが出せる機種でも5000円ぐらいで2時間使えるってなったら、うん、まあ実際自分でその機種を買うとかね、それを維持していくっていうことを考えると。うん、だってやっぱりたまにしか出さないとインクもね、
うん、
詰まったり、そのクリーニングしたら、うん、クリーニングでインク使ってたわ、みたいな。
はい。ありますね。
なるでしょうからね。
そう、ありますね。
ちゃんとメンテナンスされた、
はい。
ベストな状態のプリンターがボンと用意されてるところに行ってプリントするっていうようなことを考えると、やっぱり非常に、うん、これは何なんだろうね。その、啓蒙的な部分もあって、うん、手の価格なのかね。なんか安いような気がするんだけどね。
ああ、そう。はい。まあ、どうなんでしょうね。結構多分プロの写真家とか使いに来てるんじゃないかなって気はしますね。あと、お仕事系でとか、
うんうん
うん。で、今の時期だと、なんか今日見たらほとんど埋まっているので、
うん、
もしかしたら学生さん、そういう美術系とか写真系の学生さんとか。
そうか、そうか、そうか、そうか。
終了制作みたいな、そういうポートフォリオを作ったりとか、そういうので出しに来てる人もいるかもしれないし、っていう、まあ、いろんな使い方があるんじゃないかなと思います。
なるほどね。まあ、僕も一度機会を見て試してみたいな。
ええ。
そう、中かかって
で、
ますます。
で、うん、いや、これ最後にその数えに来てくれた人が、あ、随分たくさんチャート出してるんですねっていう話をして、
うんうんうん、
でいや、そう、今使ってる5600がほら、インクがなくなるっていう話で焦ったんですよ、焦ってるんですよねっていう話をしたら、
うんうんうん、
その人が、あれ知りませんでしたかとか言って、いや、何ですかって聞いたら、いや、5600のインクは、お客様からすごいいっぱい、やめるのやめてって言われたんで、続けることにしたんですよ。まさに言われまして。ずっこけました、そこ。 そうなんですか。いや、それは嬉しいんですけど、
うん、
もっと早く教えてよ、みたいな感じです。はい。
で、もう一つ言うと、今日、まあ僕それ行って、うん、まあ今日この収録があるから、どんなもんかなと思って、プリンター売り場行ったんですけど、
あ、本当に。
買えないっすよ。120日待ちとか、80日待ちとか、
40
日待ちとか。
あ、そんなことになっちゃった。
あの、プリンター売り場に持ち帰りできますっていう機種の方が少ない。う
ん、あ、本当？うわ、恐ろしい。
あの、本当に、エントリー機みたいな、やつは、
うん
うん、持ち帰れるのがあるんですけど、普通の A4 機とかでも、
あ、そうですか。
何十日待ちみたいな。
いや、恐ろしいですね。
状態みたいですよ。
うん、
なので、あの、買い替えるって言ってもねっていう状態だったりするみたいなので。
いや、じゃあ今のプリンター壊れないことを祈るしかない。
もう、はい、まあ、大事に使うか、まあ、このラボを使うかっていう感じになるのかなっていう。いや、もう本当に今物ないみたいですね。家電やら車やらいろいろ言われてますけど。いや、こんなことになってんだと思って、ちょっとびっくりしました。
はい、
で、まあでもこのね、プライベートラボ、本当に、これぐらいの価格であれば、まあ、絶対的な金額で言うと安くはないんですけど、でも、物のあれから考えると非常に安い。っていうか、これぐらいの金額で使えるんだったら、ね、まあ、その、やっぱ無駄にしないように、スノーさんみたいにね、何出すものの金額とか、データの整理とか、出す順番をね、手こずって時間だけ無駄にならないようにっていうような、
はい。
作戦は考えていった方がいいんでしょうけど。
あ、まあそうです。意外、行き当たりばったりは絶対やめた方がいい。
ね、もったいないですからね。まあでも、それである程度こう、何を出してとかっていうと決めておけば非常にいいサービスかなと思って聞いてました。
うん、
はい、ご興味のある方はぜひ。まあ、僕は今回ビッグカメラのプリント出したんですけど、
はい、
自分のプリントを、ね、出すのにこういう形もあるんだなっていうのを教えていただいた感じで、うん、ためになりました。
はい。
はい。ということで、まあ、今年は僕もいろいろプリントをこまめにしていきたいと思うので、こういったお話も今後できるかなと思います。あと、まあ、撮る方で、機材の話とかも含めていろいろと今年は頑張っていきたいと思いますので、ぜひ、次回からも聞いてください。はい、ということで、お届けしました。スノーさんのフォトスクランブル395回、お相手はフォースケと、
はいはい、スノーでした。
ではまた次回。
はい、また。
ありがとうございました。
はい。
はい、ということで、395回お聞きいただきました。はい、ここからは、22年1月29日土曜日のハンスケとスノーさんで、はい、ちょっとおまけを。
はい。はい、
収録とさせてもらいます、っていうのはまず、395回の収録の時点で取り忘れておりました、辰巳さんから年賀状いただいてたことを入れるのを忘れておりました。すいません。
すいません。
今年も辰巳さんの方から年賀状の方いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、ただいまの方でもねちょっと言ったんですけど、本当に辰巳さんからの年賀状が私の、まあ、年中行事的なところで、お正月が来たみたいな感じに、はい、僕もう何年も年賀状出さなくなっちゃってるので、
あ、はい、
もう来る人も限られているんですけど、こうやって送っていただけるので、はい、まあ、お正月が来たというのは結構辰巳さんの年賀状から始まるみたいな僕のお正月だったりするので非常にありがたく思っております。はい、今年もいただきましてありがとうございました。今年もよろしくお願いします。で、あと、 CP プラス受付が開始されてたのを後になって気がつきまして。
ああ。
ていうか、まあ、収録した時点ではまだ始まってなかったのかな。ちょっとして編集し始めるか し始めないかみたいな感じの時に、あれと思ってみたら、そう、始まっていたということだったんですが、はい、まあ、ちょっと見たところ、どうも結構やっぱり大変そうと。まあそもそもやるのっていうね、ここ去年とかもね、結構なんだかんだで後になって中止、そんなに早くなかったんですよ。一昨年が結構間際だったんでしたっけ。なんか
一昨年は結構間際でしたね。
一昨年が結構間際だったのか。で去年とかも、まあ
いや最初からオンラインしかやらない。
あ、去年はオンライン
確か最初からもうオンラインでしかやりませんって言ってたような気がしたんですけど。
そうかそうか、そうか。まあなんか一昨年の印象があって、まあ大丈夫なのって、結局間際でやめるんじゃないのみたいな感じがしなくもないんですが、はい、でまあね、去年のオンラインのやつもまあまあ結局あんまりいろいろは見れなかったけど、ああいう形でも十分、うん、まあでもな、実機を触れないっていうのがやっぱちょっと大きいのかな。
そうですね、
うん、まあでも、うん、どうなんだろう、半分以上はオンラインでもいいのかなっていう気がしなくもないけど、要は話とか物がどんなものが出るのかっていう概要が分かって、なおかつなんか具体的な話があっていう聞けるっていうのがね、実際の会場だとどうしても複数の会場でや、うん、セミナーとかやってたりするんで、
あ、まあそうですね、まあ、どれかを選ぶしかない、
うん、同時に見れなかったりっていうのを考えると、はい、オンラインでこう気になるものは全てチェックできるみたいな感じになっているのは良かったんじゃないかなとか思っていたんですが、はい、なんと一応やるというか受付が開始されていたので、あ、やるんだっていうちょっと驚きの中見てみたんですけど、まあまあこんなご時世なので、新型コロナウイルス感染症の一環としてということでいろいろ書いてありました。結構なボリュームで書いてあります。でまあ入場証をカラーでプリントアウトして持参してくださいと。
はい、
まあね、まあカラーでプリントできるプリンターお持ちの人もまあ、うん、いるでしょうけど、僕まあ一応僕はレーザーでだけど、この写真をプリントアウトするようなカラープリンターは今持ってないし、はい、持たなくなってる人って多いような気がするんだけど、どうなんだろうっていうのと、まあ今コンビニでプリントアウトできるからいいのかなっていう、ただもうカラーでプリントアウトが前提なんだなっていうちょっと驚き。っていうかプリントアウトじゃないとダメっていうのがね、あのいわゆるあの、ね、スマホとかタブレットとか
QR コード
は、ね、なんかそういうのの提示じゃダメなのかみたいな、うん、で、まあ、身分証、まあ、これはね、うん、まあ、マイナンバーカード、運転免許証、身分証、健康証、健康保険証みたいな書いてありますが、まあ、これは分からなくもまあない、何かあったときにこう本人に対して連絡が取れるようなことっていうことなのかもしれないですけど、うん、でここからですよ。72時間以内に取得した PCR 検査の陰性証明、
はい、はい、
これを持っていかなきゃいけないっていうのは結構大変な気がする、
うん、そうですね、72時間以内ですからね。
でしょ。っていうと、うん、こ行く日を決めて、まあ、よ、そうか、行く日、そもそもこれは、日にちを決めて、時間も決めてってしないと、予約ができないから、それに合わせてっていうのはあるのか。
まあ、そうなんですけど、72時間以内っていうのは、まあ、平日になるわけですね、きっとね。
うん、
なかなか。
なんか無料でできる、今無料でできるところってどうなんですかね。 結構あるんですか？
あの、埼玉県だと、今薬局とか、いわゆる、チェーン店の大きな薬局でやってますね。
うんうん、無料？
うん、無料。
へ
ぇ。無料って書いてある。
なんか、
あ、でも PCR だったっけ？抗原検査か。
抗原検査だと熱が出てないと反応しないでしょ？
あ、そっか、そうですね。じゃあ PCR。
そうそう、なんかね、今回の波が来てる、来始めの時に、無料の検査するところがすごい長蛇の列になってみたいな、無料のとこって今あるの、はい、とか思って、ちょっとびっくりして。
いや、まあ、都内、いや、もう全国一応作ってますよね、都内もかなりある、
ね。あ、そうだったのね。
はい。
おー。だ僕が、夏に受けた時とかって、はい、ね、高いとこだと2万3万みたいなお話もしたことがありますけど、そうそう僕が受けたところでもやっぱ1万円近くのお金が必要だったので、はい、うん、まあ、これを見に行くためにこの陰性証明取るのに PCR 検査費用払ってとかってなるとどうなんだろうと思ったけど、結構じゃあ、うん、大体の人が無料で受けられそうな感じな環境が整ってるんですか？
いや、でも今もうバーって広がっちゃったからそれどころじゃないんじゃないでしょうかね、うん、
そうそう、だからあの、うん、無料の検査の人が早く結果が知れて、本来早くに結果がわからないといけない人に遅れてるみ
たい、
うん、まあ、全体的に遅れてるからっていうことだけど、
はい、
だからその無料の検査をどうするかみたいなのはちらっとニュースが出て、その時にその、そんなに無料のとこってあるのって思った感じだったんですけど、
うん、
まあ、そもそもだから72時間って難しいよね、
はい、
あの検査出してから48時間以上っていうような、
うん、
今感じになってるみたいだから、うん、そこら辺も含めると、うん、なんかこれが非常に難しいのかなと、
はい、
で、これはどっちなんだろう、ワクチン接種証明および24時間以内の抗原検査の結果の両方、はい、という、そうか、24時間以内で抗原検査だったら、まあ、熱がなければ陰性で出るはずだからっていうことなのかもしれないけど、これも必要ってなると、うん、これもきっとっていうことだよね、
うん、
抗原検査の結果は市販の抗原キットを用いてご自身で検査を行い、来場時は検査結果の画像を提示してくださいと。これこそなんかね、カラープリントでどうのこうのって言ってるけど、これは画像でいいんだみたいな、
はい、
画像は検査方法と検査結果を一緒に撮影してくださいみたいなことが書いてありますが、非常にこう、まあ致し方がないという部分はあるんですけど、かなり厳しいかなというか、うん、まあ、厳しいっていう言い方はちょっと語弊があるかもしれないですけど、本当に行こうって思った時には非常に面倒な、
うん、
ちょっと敷居が高くなるという感じなんでところです。まあ、逆にまあこんだけして入ってるんだったら、まあちょっとまあ安心、ここまでしたって安心ではないもんね。
いや全然安心じゃないですね。
ね、だからそこを考えると、
う
ん、そもそも開催するのはどうなんだろう、うん、
会場の問題じゃなくてその交通機関の問題も、
ね、あ、道中のっていうこと？
道中、電車乗っちゃったらもう。
うんうんうん、
電車の方がきっと会う人数多いですよね、
うんうんうん、
その不特定多数の人間と、うんうんうん、こう同じ空間のにいる人数とか時間は僕の場合は圧倒的に長くなると思う、多分、
う
ん
う
ん、
ああそうかそうかそうか、
往復したら4時間ぐらいかかる、
おお、
うん、その間に何百人会うんだろう、
時間よりも移動時間の方が長いみたいな、
は
い、
長いし、
うん、
あの多分すれ違ったりする人の数も含めたら、
うんうんうん、
駅とかでね、
うん、
あのホームで待ってるとか、そういう時に周りにいる時間、いる時間と人の数を考えると、
うん、
多分、
うん、
この会場にいるよりは、CP プラスの会場にいるよりは、
うん、
多くの人と会ってしまうんじゃないかと思います。うん
ね、ということで、まあ、ちょっとこうどうなるのかなっていう気はするんですけど、まあ、どういうものが発表されたりとかするのかっていうのは、まあ、気になるところではあるんですけど、実際にここのハードルを超えて会場に行きたいかっていうと、そこまでっていう、僕自身は感じてしまいますが、まあ、なので、ぜひ去年のようにこうオンラインでのこうセミナーだったりとか、そういう情報発信を積極的に行っていただきたいなと、うん、まあ、多分そこら辺は継続して去年の、ね、
うん、
ノウハウというかやった経験からもうちょっともう一歩、クオリティが上がった形で出てきてくれるんじゃないかなという期待があるので、はい、そちらの方を、ね、楽しみにしたいと思いますが、まあ、行かれる方は、はい、まあ、これ押してこうこのハードルを乗り越えて実際会場に足を運ばれる方も中にはいると思いますが、まあ、十分お気をつけいただいて楽しんでいただければと思いますけども、
はい、
まあ、そんな中、淳さんから DM をいただきまして、はい、1回目のフォトスクランブル、今年ね1回目のフォトスクランブルをお聞きいただいて、はい、ジュンさんも新宿のエプソンプリンターラボ、
はい、
使ったことがありますよというようなことでご感想などもいただいておりました、はい、で CP プラスのこの件に関してもいただいていて、やっぱり手続きが多くてちょっと諦めるかもみたいな、
はい、
なんかご友人と一緒に行こうっていう予定を考えられていたようなんですが、まあ、状況がこんな感じなので、まあ、諦めか、それぞれ別で行くかなみたいな感じのことでコメントいただきました、うん、ありがとうございます。そうですね、これは、まあ、一人で行くのもあれだけど、こう、ね、誰かと一緒に合わせていこうってなるとまたちょっと大変な感じになってしまいそうなところなので、うん、まあ、なかなか厳しい状況ではございますが、うん、まあ、ね、ものが発表されたりとか、なんか新しいこう技術とかそういったものが何か発表されることに関しては非常に楽しみにしていたりするので、また、情報がいろいろ集まってきたら番組の方でご紹介したいと思います、はい、ということで、1月29日ちょっと追加の収録となりました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた次回。